はい、こんにちは、大竹誠です。あれ、パネルがないな。
おホワイトボードが今日は入ってないですね。
ホワイトボードがない、はい、ない今日は、
何月何日って書いてあるホワイトボード。3
月18日の月曜日、はい、ごめんなさいね。はい、今日のパートナーは
倉田真由美です。よろしくお願いします。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
いいね、こうスタッフがちょっとこう
バタつく感じが、
バタついて、
ホワイトボードが入ってまいりました。
あ、
入って
ね、あーと、はい、
ちょっと間の抜けた感じがこう春らしいといえば春らしいかね。
あ、そうですか。
はいはいはい、まあ春はねこう眠たくなったりするけど、今日はね、はい、でもあれだね、あの風は意外と冷たかったね。
そうですよね、まだちょっと寒いですね。
朝寒いですね、まだね。
寒かったね。日差しはねもうカンカン来てるんだけど、
明日から暖かくなるみたいですね。
ああ、そうですか、
はい。
どうなんだろう、この中途半端に花粉か花粉じゃないかわからないような状態が続いてるんですけども。
花粉です。
ああ、そうですかね。
花粉症デビュー、
まあデビュー、まあね、どうなんだろうね、わかんないけど、でもなんか結構友達はなんかは、
はい、
なんか今薬とか飲んでるのね、花粉対策のなんか効くやつがあるとか言って。あ、何飲んでんの、漢方みたいなやつなのかね、
なんかこれ効くよ
みたいな話になってた、
まあね、注射とかでもありますしね。
これたまは大丈夫なの
今んとこ、おそらく、うん、はい、
う
ん、
そうですか、はい、はい。なんか今日は話したいことがあるとか言ってなかった。
話したいというかですね、うんうん、なんか最近、うん、ものすごく焦った経験というものをしなかったもんで、先週それが、はい、うん、久々に経験したんですよ。
あら、
ちょっと微妙な話なんで、はい、ちょっと注意してお話しますけど、うんうん、ご容赦いただきたいんですが、
はいはい、
ママ友の仲いいママ友のお家にお邪魔したんですね、先週ね、
うんうん、
でまあ何回か行ったお家で、うん、楽しくお茶とかしてたんですよ、
はい、
そして彼女がそのちょっと夕飯のご飯おかずとか買ってくるからお留守番しててくれる、
うん、
まあ、私帰ってもよかったんですけど、うん、じゃあちょっと待ってるねっていうことで、うん、で一人で人ん家で、待ってたんですけど、
うんうん、
でその時ちょっと便意を催したもんで、
はい、
まあ、お手洗いをお借りしてね、
うんうん、
そしたらですね、うん、未だかつて経験したことがないほどの、
うん
うん、なんて言うんだろう、まあ、あの便意あるんですよ、
うん、
で途中までこう普通通りだったんですけど、うん、いつまで経っても出てこないんですよ、
はい、
いつまで経っても出てこなくって、どうなってるんだろうと思って、
うんうん、
もうどんなに何回頑張っても降りていく感覚がないんですよね。
なるほど、はい、
でこれどうなってるのかなと思って、うん、ちょっともうしばらく頑張ったけど、うん、どうにもこうにもならなくて、しかも立ち上がることもできないんですよね、う
ん
う
ん、え、なんで、
もうなぜかというと顔が出てるから、
うん、あ、そう、
はい、
はい、
で、
はい、
その立ち上がることもできないし、うん、かといってその、うん、降りてこないから、
はいはい、
どうなってるのかと思ってこう、うんうん、そーっと自分でその、うんうん、周りを触ってみたんですよ。
周りを、
はい、そしたらですね、うんうん、すごいことが分かったんですよ。
何が分かったの。
テニスボール台ぐらいの丸い塊が、
うんうんうん、つっかえてるの。
つっかえてるんです。もう硬いんです。それもすごく、
ああ。
もうしかも本当丸いんですよ、どうもこう周りを触る感じからして、
はあ、
でそれでこう、うん、でしかも人ん家じゃないですか、時間は有限なわけですよ、友達が帰ってくるまで。
そうだね、うん、
でも本当焦って、もうこれはちょっと、あ、無理でも立ち上がって何とかしなきゃいけないかもしれない、でも立ち上がれない、
うん、大変だったね、
立ち上がれないんですよ。で本当に焦って、うん、もう体を前後に揺らしたり左右に揺らしたり、
あ、やるやる、そういうことね、
でも手でこうお腹をどんどん押したり、うんうんうん、いろいろ頑張ったんですけど、うん、どうにもできなくて、うん、でも頭抱えて考える人みたいにずっと、
うん、
もう少したら帰ってきちゃうし、
うん、
それででも、うん、もうまたこうちょっと周りを触ってみたんですね、
はい、
もうこれはこう
何分ぐらいいたんですか。
いやでももう10分とか15分とかいたと思いますね、は
い、そういう状態が続いたわけね、はい、ああ、
それでももう本当にちょっとこの石みたいに硬いものを、うんうん、もうなんていうか強引な力学で出すしかないかなと、
はいはいはい、うん、
でもそこまでするまでになんとかならないかと思って、うん、もう普段はしますそこまでしませんけど、うん、こうお尻の周りをグイグイこう、
うん、
揉んでみたんですよね、うんうん、でもそしたら、うん、あの氷山がこう、うん、南極とか北極とかの氷山がこう、はい、ガガガって、
はい、
瓦解する瞬間の映像あるじゃないですか、
はいはいはい
うん、あんな感じで、うん、ちょっとだけガガガってなったんですよ、うん
はい、
それを機に、うんうん、ドドドドドッとこうそのテニスボールが、
はい
ね、いや本当に焦りました、うん、でも友達が帰ってくる前に全てが終わって、ね
うん、こう遅い昼飯時だよ
す
み
ません
ちょっと遅い昼飯時だよあ
いやでも本当にしばらくぶりに焦ったなと思って、まあねはい、
まあね、まあ無事だったんだね
はいなんとかなりました
いやでももう年取ってくるとね、はい、もう本当にねそうなんかそういうのがね急に襲ってくるからね
びっくりしましたよ、
うん、俺この間女房とって出かけてで何でもなかったんだけどね帰ってくる車の中で急になんかこういやもうどうしようもなくなって痛いんだお腹ってそれであ
痛いです痛いですどうされたんですか
いやもうギリギリこれはもうダメだと思ってガソリンスタンドにね、はいいやそれまあガソリンなかなかたどり着かなかったんだけど、
はい、
もうそこまでは6分か7分耐えたんだけど気持ち的にはもう
6分7分長いですよね
1時間ぐらい耐えた気持ちで、うん、
分かります
分
かります
いやもう油汗たらたら垂れて、うん、まあね年齢が年齢だからと思って年取るとそういうこともあるのかなと、まあ、若い時にはそんなこと経験したことのないことがね
そうですか間に合いました、うん
間に合いました
よ。
間に合
った
。間に合ったんでもギリギリですよ。もう本当。ガソリンスタンドに着いて着くなりトイレどこですか。お客さん満タンですか。何ですか。早くですか。レギュラーですか。と適当。
トイレ
やっといて満タンにしといて。私も満タンですと。よく分かんないっていうことがね。
でも良かったですよね。
うんはまあまあね都内もうちょっとトイレがあってもいいと思うんだけどねなんかこう、まあ、頭の中になんか道順を整理すると俺行きの時にはね、まあ、まあ2カ所ぐらい公園はしてるんだけどあとはもうまあ本当にあのコンビニとか、
うん、
もうあの牛丼屋さんとかもうそういうとこしかないからね、
うん、
もうちょっとあってもいいなってこうみんな思ってんじゃないかと思うんだけどね
どうなんですかねまあでもそういうことで間に合わなくって、
うんうん、
っていうケースもありますからね、
うんうん、あるよ
それありますよね
ああ、
うん、
みんな どうしてんだろうね大変な目に遭ってると思うけどね
大変な目に遭ってますよね
ああしかももうなんかまああれだよね取ってきてなんかやっぱしあれだよねなんかちょっとした生ものとかすぐもう胃腸に来るね
あそうですか
これ大丈夫かなダメかなとか思ったのはもう絶対ダメだったもんね
なるほどね若い時は大丈夫かな、うん、ダメかなが大丈夫側に転んでたものが、うんうん、ダメ側に転ぶ頻度が高くなる、
うん、若い時仮面ライダーの旅行を東北地方に旅行してもね、はいその時にカツ丼が出てきたの、
はい、
で全員カツ丼だっつってカツ丼ね、うん、食ったんだけどちょっとこのカツ丼おかしいなと思ってあまあでもいいやと思って、はい、まあ食べちゃったんだよね、はい、だみんな平気だったんだけどやっぱ俺だけ俺だけダメだった
若い時
若くてももともとそういうところはあんまり強くないんだろうね、
あ、なるほどね、
他の人に比べて
あ
だから人となんかこう同じようにはなんかあんまりなんかよくも冬でもなんかね裸で平気な人もたくさんいるじゃない
います
なんか俺たちの仲間うちには、
うん、
なんか酒飲んでどっかで、ね、寝ちゃっても平気な人もたくさんいるじゃない、うん、俺はそういうわけにいかないなってなんか若い時
にカツ丼事件で
カツ丼事件でそういうふうに思ったよ
なるほどね
なんかそんななんかあんまり無茶なことを俺の体は受け付けないんじゃないかなみたいな
ああ でもそうやって学ぶことありますね、うん、私なんか逆だもん、うん、
逆
お前なんか同じもの食べて大体大丈夫な側なんです、
うん、お前は腹立つんだよそういうやつは大体大丈夫だ
大体大丈夫な側なんで、でもだから過信しちゃってっていうのありますね。
あの用心してるやつの方があれだよね、はい、健康健康できたやつより、うん、最後は強い時あるよね
かもしれないですよね。
なんかこう、うんうん、やっぱり健康な人は過信するじゃない。
そうなんですよ、
自分の肉体を、
うん、あこれ私なら大丈夫みたいな、
うん
うんうんうん、ありますね。
ね、
はい、賞味期限とか私かなり破ってますけど、うんうん、多分ね、うん、普通はしちゃいけないんでしょうけど、うん、私個人的にはまあまあいけちゃう感じです。
アガサー子がな
すごい古いお菓子とかを持ってくるんですよスタジオに。
賞味期限とっくに切れてるやつ、
2年ぐらい切れてるのを平気で持ってきますよ。
で本人はもうさ、もうあとあれだよね、もうこんなこと言っちゃいない人の悪口になっちゃうけどね、なんか昨日食い残して余っちゃったからって思ってくれあいつね。いやいやいや、もう半分ぐらい欠けてんだよな何かがな。まあでも皆さんで美味しくいただきましょうって言うから、ほらいただきますけどね、あんま残しちゃもったいないしね。だけどね、やっぱりだから阿川はな、
はい、
あれだよね、伊集院静香さんの本のエッセイにも書かれたけど、アニサキスっていうの、
はいはい、生魚とかイカとかのやつですね、うん、はいはい、
で阿川は二度運び込まれてる、ね、
アニサキスでですか、
はい、
あれめちゃめちゃ痛いらしいですね。
二度で、伊集院静香さんは女性でね、はい、このアニサキスでね、二度病院に運び込まれたやつは見たことがないっていうふうに書いてあった。だからね、
あだからそれ、まあ、慎重になりますからね、そうそう、あれ痛いらしいから、だからね、
もう途中から阿川さんの出すものは俺も食べたふりですよ。おいしいねなんか言ってんだけどね、ほんのちょっとしか感じられない、ね、ね、防御が必要だからねやっぱりね。
まあね、うん、そうやってこうちょっと自分、うん、過信できない人はね、うん、逆に
あるよね、うん、だいたい大丈夫、
私大体大丈夫かな、
大概なもの大丈夫そうだよね、はい、なんかね強い子だね。
そうです ね, ね割とね、あでもアニサキスないな、うん、経験、
お俺はもうちょっとしたものでやばいなと思ったらもうダメだね。
あそうですか、う
ん、俺の友達にね、はい、俺よりもう弱いやつがいてね、
はい、
もう慎重派の慎重派みたいなやつがね旅行くときはいつもそういう人と相部屋になるんだけど、男2人でね、はい、でそうじゃないのはもう順次たちね、
はい、
あいつらもどこで寝ようがいびきがうるさかろうがもう何食おうが全然平気だからね。あ
そんな感じするな、
あいつらはもうほんと。それで一緒に飲んで、それでもう朝も温泉でね、温泉泊まって朝ゴルフ行こうと、もう俺なんか俺とこう、ね、よく眠れないから、俺と俺の友達はもうギリギリまでうだうだしてんだけど、まあ、あいつは朝もう5時半ぐらいから起きて、あ風呂2度ぐらい入って飯バンバン食ってさあ行くぞみたいなこと合わねえよお前とはとかね、いつも思ったりしたけどね。まあ、君の友達なんかはやっぱりあれでしょう、はい、あんまり弱い人いないでしょう。
言われてみればそうかもしれないな。
類友だから。
そうですね。
あの仲のいい中島美和子さんとかもそういうの平気そうですもんね。
う
ん、
そうですね。女友達なんか割とこう、うん、何でも食べるタイプが多いかもしれないですね。
いやあれはすごいね。ゲテモノとか、うん、食べたことのないものとかっていうのは。
あもうむしろ、うん、ちょっと食べてみようみたいな感じですかね。
ね、はい。いいね。どこでそういうの分かれるのかね。
分かんないですね。
太田さんどっち？
また神経質な方ですね。どっちかというと。
あ、そうですか。
やっぱり、
うん、
はい。
でも、だよね。
うん。だからそのやっぱりみんなで寝る時も、うん、できれば別の部屋で寝たいですし、わーっと雑魚寝みたいなちょっとやっぱ苦手ですよね。
うん、食べたことがないこう珍妙な料理とか、うん、食材みたいなものって、うん、でもやっぱりちょっと味を見てみたいっていう風になりません？
俺ら仕事で乾いたセミとかいろいろ食ってるからね、まあいろんなもん大体ね、なんか乾いたりおっぺしたりしてあったらね、 まあ、食えないことはないな、なイカラみたいな、なんかイカみたいになんかピーッとなってれば、うん、何でもかんでもパリパリするから、
まあそうですね、まあ、油で揚げたったり
生とかとかで油で炒めた全然ダメだよ。
あ、そうですか。炒めてもダメ。
鬼太郎がほらなんか芋虫、
はい、
みたいの、まあ生じゃなかったらしいけど、
蜂の子とかですかね。
違うよ、芋虫だよ、まるでどっかオーストラリアか何かの、
はいはいはい、
アボリジニの人たちが、はい、タンパク源で食べてるみたいな、はい、そういうのをなんか唐揚げなんか、ホタケうまいの、これピーナッツの味するんだよってボコボコ食ってんだよ横で、死んでも食えねえと思ったな。ねえ、そのだから鬼太郎なんかあれだよね、興味のあるものにやっぱりね、興味の方が勝るのね。
あ、わかるな、うん、私もそっちだな、
うん、我々興味あるんだけど、
はい、
どうなるんだろうっていう心配の方が勝るのね。
あ、そっかそっか、そうそう、どっちが上に来るかで選択が変わるんだ。
そうそう、まあ、それはもう過去の経験からだから、
うんうん、
しょうがないよね。
確かに、
うん、でも強い人とかに憧れるよ。だから何食っても平気な人とかにはなんかこう、だから倉玉なんかにはこういいなと思うよ、はい、
そうですかね、
うん、だけど長生きするのは俺の方
どっちなのかな。
どうですかね。
倉玉さん生命力ありそうですもんね。
そうなんだよ、うん、なんかありそうだよね。
食欲に関しては過去パートナー史上一番ありますからね。
いや、まあ本当私そこだけ一番というね。
何か食べ物があると必ず胃の一番に手を出すのは倉玉さんですね、は
い、まあそうです、大体そうです。
まあ人それぞれいろいろあっていいんじゃないですか、うん、そんなようなことはね。はい、はい、太田さん、
はい、今日もいくつか、うん、記事をご紹介したいと思うんですが、うん、まず朝日新聞の今日の朝刊ですけれども、
はい、
危機の統計という連載が短期連載が今日から始まりまして、うん、統計、公的な統計を恣意的に行政が使ってるんじゃないか、作ってるんじゃないかっていう記事なんですね、うんうん、で環境省のケースも一つ載っていて、うん、もう一つは生活保護削減のケースも載っています、うんうん、で手荒な算定という見出しがついてるんですけれども、どういうことかと言いますと、はい、うん、統計学が専門の静岡大学教授の上藤一郎さんたちが、うん、専門家の方々が2月27日東京都内で記者会見を開きまして、はい、2013年に厚生労働省が決めた生活保護費の基準引き下げの根拠を批判したんですね、
うん、
でこれ3年かけて国の費用で670億円を削減、で生活費にあたる生活扶助費の支給額が、まあ、生活保護を受給している世帯の 96%、まあ、ほとんどで減りまして、うん、削減幅も最大で 10%、まあ、制度始まって以来の大幅引き下げとなった、うんうん、制度変更なんですが、
はい、
削減の根拠になった算定方法には当時から国会審議などで疑問視する声が上がっていたんですけれども、うん、上藤教授さん、教授らは、一連の厚生労働省の統計不正を機に改めて、
はい、
やっぱりおかしかったと声を上げました、うん、で消費者物価指数 CPI という指標があるんですけども、はい、これをもとにして、うん、厚生労働省はその生活保護の生活扶助を引き下げたんですけども、うんうん、この生活扶助相当消費者物価指数という指標を新たに独自に作って、うん、2008年と11年を比較したところ、うん、4.78% もその物価が下がったから、
うんうん、
生活保護の扶助費も下げようということだったんですけど、これがまあ恣意的なデータを使ったんじゃないかと上藤教授たちは批判してるんですね、はい、うん、で上藤教授たちが生活扶助 CPI 生活扶助消費者物価指数を計算したところ、下落率は 2.3%、うん、さっき厚生労働省が試算した 4.78% とは相当な開きがありますよね、うんうんうん、でこれについて吉永淳花園大学教授は、下落率を大きくするために独自の計算方式を作り出したとしか考えられないということで、まあ、どうしてかというと、まあ、2012年末に自民党が政権を奪還した総選挙の公約の中に、生活保護費の給付水準の原則1割カット、
うん、
これを掲げられていたので、うん、当時の見直し作業に関わった厚生労働省の職員の中には、うん、生活保護に厳しい自民党政権に代わってさらに削減しないといけないとなった、そこでデフレという考えが出てきたというふうに 今日言っている人もいるという記事なんですね、
うん、国はさもはやデフレではないみたいなこと言ってなかった？
そうですね、
言ってたよね、
はい、安倍さんが政権を取ってからずっとこの景気拡大局面が続いていて、うん、デフレ脱却の方向にずっと行っているという、うん、
景気の拡大局面が続いているのにこの CPI っていうのがこう 4.78 っていう算出方法を取ったわけですね。
そうですね、生活扶助相当 CPI っていう指標を新たに作って、うんうんうん、でそれによると相当その物価が下がってるから生活保護費も減らそうと、
うん、いや大元も間違ってるし、うん、それに合わせて本当だったらばね、逆に景気がいいんだったらその恩恵も増やさなくちゃいけないっていうのが普通の話だよね。
本来だったら消費者物価も上がって、うんうん、政府の目指す方向でいくと消費者物価も上がるから、うん、それに伴って生活保護費も上げていかなきゃいけないんですけど、生活保護費だけ真逆に下げるために新たな指標を作っていたと、
まあもう母子家庭を見ても生活状態はいろんなね、あの統計の本読ませてもらってももうひどい状態になってるって聞くよね、あっちこっちで、うん、それをまだ生活保護費を削減しようとしてるしたわけだよね、うん、ちょっと方向が違うんじゃないかなって。それ元のデータもう近頃数字が話題になってるけど元のデータをいいようにこう使えば何でもできちゃうんじゃん、ね、
これをやりたいからこういうふうに数字を使いましょうみたいな、うん、逆にね、
そうですね、集めろよみたいな、使いましょう、切り取りましょう、作りましょうとすらなってるかもしれない、
う
ん、
そうですね、ということですね。だからこう機能法的にこう、うん、結果ありきで、うん、そのためにこういう材料を用意しますみたいな話になってきちゃいますよね、うんうん。
まあ、経済学者の人もいろいろね、うん、こう見過ぎ良すぎは大変だろうけども、まあ、全体を見渡せる経済学者であってほしいし、うん、全体を 見渡した時の正しい統計が出てくるように要望しなくちゃいけないし、その正しい要望をして出てきた数字をもとにいろんなことを判断してほしいよね。
次は東京新聞の記事ですが、うん、あの安倍総理昨日防衛大学校の卒業式で訓示しまして、うん、はい、憲法に自衛隊をはっきりと記述する9条改憲に重ねて意欲を示しております、うん、自衛隊は国民の9割から信頼を得ているとした上で、政治もその責任を果たさなければいけない、自衛隊が強い誇りを持って職務を全うできる環境を整えるため全力を尽くす決意だと語ったんですね、うんうんうん、非常にあの熱心に語ったということなんですが、一方で、はい、同じ東京新聞の記事に、うん、防衛大学校を退学した24歳の男性が、うん、当時の上級生たち8人に、損害賠償を求めた訴訟、うん、学校内に蔓延する陰湿ないじめの実態が明らかになったという記事が載っておりまして、ちょっとあのどんないじめの内容があったかというのを、うん、わっとご紹介しますんで、うん、あもういいよって言ったらあの、うん、やめますからおっしゃってください、はいはい、殴る蹴る、エアガンで撃つ、バットや金槌で叩く、熱湯を口に含ませる、食べきれない量の食事や固いままのカップ麺を食べさせる、反省文を原稿用紙100枚に書かせる、ノート一冊をごめんなさいで埋め尽くさせる、風俗店に行き女性と写真を撮らせる、裸の下半身を掃除機で吸う、長時間の空気椅子、裸で際限なく腕立て伏せをさせる、およそ250ページある学生生活の心得が書かれた学生筆記を一字一句写させる、廊下を泡だらけにして清掃させる、体毛に火をつける。あ、全部読んじゃった。
一方では、ね、防衛大学の卒業式ありましたね、ニュースにもなっている、はい、学生たちが、ね、みんな帽子を空に飛ばして、ね、うんうん、これからの門出を祝っていましたね、テレビでは。一方新聞によるとですね、やっぱりなんかこう大学は全部寮生活ですね、防衛大学は。で寮の中でいろいろあって、新聞にはその、うん、辞めた大学生の部屋の中の写真も載っていましたけど、うん、もう本当に強盗が来たのかみたいな部屋の中の写真が載ってて、うん、それで具体的にどんなことが起こっているかっていうと、今太田さんが述べられたように、 簡単に今言ったけど、ノート一冊ごめんなさいで埋め尽くされていたと。ノート一冊全部だよ、うん、これはダメでしょう。
ダメですね。
いくら上下関係があるとはいえ、いくら規律があるとはいえ、やっぱしなんかこうあっちこっちの、まあ今取り沙汰されてるけどね、まあ、相撲界でも、まあ、高校野球でも全部そうだけど、まあその境目がはっきりしないけども、もう明らかに行き過ぎと、うん、
行き過ぎです
ね、体毛を焼くね、もうこれも犯罪だろう、
うん、
ね、ごめんなさいとノート一冊書かせる、それはね、しかも寮生活どこにも逃げ場がないね、まあこれからの学生たちの未来ね、うん、あの大きく成長してほしいっていう思いはあるよ、社会に出てくんだからね。でも一方寮内ではね、そうやって例えば志のある人がこの場からいなくなったり辞めてったりもしてるわけだね。
そうですよね、うん、なんか日本ってその特に運動部なんかに割とまだ残ってる、
うんうん、
ますけど、その上下関係みたいなものにものすごくこう厳しいというか、上は上下は下っていうようなことをずっとこう守ってきて、それこそ美しいその姿だみたいな風なものを堅持してきた文化みたいなのがあると思うんですね、そこかしこに。でもそのこんな風に行き過ぎてしまうこともまあまああるわけで、だからやっぱりこれからはその上の言ったこと、人のこ、上の人が言ったことは絶対みたいな、うん、そのそういったことがだけでこう回ってきたものに対するちゃんとした疑問だとか、うん、そのこれはおかしいでしょって言える空気とか、うん、そういったものを醸成していかないと、なんかやっぱそういう文化で来ちゃってるから、なかなかね、このご時世でもまだこんなのあるんだってちょっと驚くような内容ですもんね。
どこもかしこもね、うん、今時まだそんなことをしてたのかっていう感じだよね。
多分ずっとそういうのってあってきたんだと思うんですけど、うんうん、
はい、次です。
はい、朝日新聞デジタルの記事です、
うん、
ニュージーランド南部のクライストチャーチのイスラム教の礼拝所モスクで、50人が犠牲になった銃乱射事件ですが、うん、あのイスラム教徒に差別的な声明を出したオーストラリアの上院議員に、うん、抗議する少年が、うん、生卵を議員の頭にぶつけた映像が今拡散しているということなんですね、
はい、
うん、で議員は少年にパンチを2発浴びせて反撃しまして、うん、その映像もあります、
うん、
で声明は広く非難されて、少年は逆にネット上で英雄視される状況になっているということなんですが、もともとこのオーストラリアの上院議員フレーザー・アニングさんという方は極右主義者として有名で、今回のその事件に関しても、イスラム狂信的なイスラム教徒を移住させたニュージーランドの政策が事件の本当の原因だ、うん、今回の事件の被害者はイスラム教徒かもしれないが、彼らこそが犯罪者だ、世界中ではイスラム教徒が信仰の名のもとに人々を殺しているという発言もしているということで、うん、まあ、当然この発言にも多くの批判が集まってますし、うん、
当然ですよね、
で動画でその少年に殴りかかったことに関しても、うん、もうどういうことなんだろうという声は上がっているということですね、うんうん、
その動画の中ですけど、その2発殴られた後ね、この少年が17歳の少年が取り押さえられるわけで、
うん、
そうですね、大の男が2人か3人がかりでね、うん、もう組み伏していくわけだよ。まあね、それは少年に非もあるだろうけども、卵だよ、
うん、
卵はまあ屈辱的なことかもしれないけども、危害を加えませんよって言ってることでも、卵とかトマトには意味があると俺は思うんだけど ね、
そこに一つの意思表示が見て取れますもんね、うんうん、
まあ、やられた方はね、うん、どこでも、まあスポーツ選手なんかもたまにやられてるけど、それは口説きがねことかもしれないけど、それでもね、トマトとか卵とか、うん、あなたに危害は加えませんよと言ってるわけだ。でもその危害を加えませんよって言った人は、今太田さんの発言した通り何を言ってるかっていうと、狂信的なイスラム教徒を移住させたニュージーランドの政策が事件の本当の原因だと、 今回の事件の被害者はイスラム教徒かもしれないが、彼らこそが犯罪者だ。世界中ではイスラム教徒が信仰の名のもとに人々を殺していると、とんでもない声明を出してるわけだよね。それはね、少年が、組み抑えられてる、組み止められた少年がの気持ちもわからなくもないよ。
いや、さすがに、でもこれだからさすがにその、本国のそのオーストラリアの首相なんかも、このアニング氏の発言に対してはすごく批判的なこと言ってますし、これがねその、一般的な彼らの意見というわけでは絶対にないですけどね。
はい、ただ世間はこれを放っておかなかったね。こう罰金が22万円なんだよね、この目標額がね、2000ドルだから。それに対して330万円がもう集まった、やっぱり世間はちゃんとしてるね。22万円で済むのに声をかけた途端にあっという間に330万円が集まった、こういうふうになんかこう、こういう時にうまく言えないけど、なんだこう市民の力っていうのか、言っていいのか、違うか、
でもこう悲しい、
肩を持ちたい、
嫌な話の後にもこういういい話もやっぱりある、っていうことは救いですよね。
さあ今日も始めましょう。